それでは今日も、神様の福音、良き知らせに耳を傾けることができるので、本当に幸いに思います。2018年、最後の12月であります。今月は、クリスマスの月でもあります。すでに街中にはクリスマスツリーが飾られて、イルミネーションで、彩られた状況が、映像でも目に入ってきます。このクリスマスを百科事典で見るとこのようにありました。イエス・キリストの降誕、誕生を祝うキリスト教の記念日、祭日であり、神様が人間として生まれてきてくださったことを祝う日とこのようにありました。クリスマスと聞くと、私たちは、小さい頃ですとか、トナカイに乗った赤い服を着たサンタクロースとか、電光で綺麗に輝くクリスマスツリー、またはクリスマスケーキ、クリスマスカード、クリスマスプレゼントと、次々に、なことを連想しますけれども、これらは皆、クリスマスも包む包装紙のようなものではないかと思います。今年のクリスマス、皆さんはどのような贈り物を考えているでしょうか。プレゼントは贈る人があり、受け取る人がある。当たり前のことですけども、贈り物を選ぶときには、相手の人の、いろいろなことを自分なりに考えて、思い浮かべながら選ぶことになると思います。友達、知人、家族、親族、恋人、職場の人など、相手と関係によって、この選択の内訳も、内容も違ってくるということになると思います。しかし第一に考えることは、この贈り物を喜んで受け取ってくださるということではないでしょうか。贈り主の心と思いは、品物を包んだ時点で包装されて、次は受け取る人の心と思いにその結果を委ねることになります。私たちも贈り物を受け取った時のこの喜びと期待に胸を膨らませる思いは何とも言えない幸せな気持ちにさせてくれます。包装を開いてその贈り物を目にして贈り主の心と思いを計り知ることができることであります。しかし贈り物でも目で見ることのできないプレゼントもあります。今日は聖書から神様がお送りくださったイエス・キリストということで、クリスマスの本当の意味について覚えたいと思います。はじめにルカの福音書2章の10節から14節、新約聖書の3版では109ページ、17年版では110ページになります。ルカの福音書2章の10節から14節、3版では109ページ、17年版では110ページになります。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。この箇所、私たちのために、救い主イエス・キリストが、誕生されたことについて、記されたところであります。クリスマスはイエス・キリストの誕生を、お祝いする日でもありますけれども、それは神様が私たちのために救い主イエス・キリストをこの世にお送りくださったことを記念して感謝するためでもあります。イエス様がお生まれになったのは今から2000年ほど前のことであります。 イエス・キリストがこの世に来られた目的は、私たち人間の持つ悲しみや苦しみ、孤独感、罪深さのそれら一切から解き放つために、神様と人間との関係を仲介するためでありました。意図高きところで栄光が神にあるようにとありますが、ラテン語でグロリア・イン・エクセルシスの賛美には、この幼子であるイエス・キリストが降誕された重要な意味が賛美されていると思います。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。紀元前4年頃のことです。ローマ帝国の皇帝アウグストは全国の人口調査をするため、国民にそれぞれの自分の故郷に帰り、役所に戸籍登録をするように勅令を出しました。ダビデの家系であり、血筋であった大工ヨセフと妻のマリアも故郷ベツレヘムにやってきました。身重のマリアにとって遠いナザレからの120キロの旅は、想像もできない大変な旅であったと思います。ヨセフはどんなにか身重のマリアをいたわり、励まし続けた手での旅でもありました。なんとか早く宿を見つけて体を休める場所を得たいと思ったに違いありません。ところが、村には大勢の人が先を争って宿を得ようとごった返していました。貧しい大工夫婦の泊まるところはもうありませんでした。そこで仕方なく二人は宿の主人に頼み込んで馬小屋に泊まることになりました。その夜、月が満ちてマリアは男の子を産みました。この男の子こそが救い主イエス・キリストでした。幼子イエス様は藁の敷き詰めた貝羽桶の中に静かに寝かされていました。これが救い主イエス様の誕生の状況でもありました。その頃、ベツレヘムの村外れには、寝ないで羊の番をする、羊飼いたちが大勢いました。そこへ突然、御使いたちが現れて、周り一面が不思議な光に照らされました。驚き慌てている羊飼いたちに、御使いはこのように言いました。恐れることはありません。今私はこの民全体のために素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方の印ための印です。すると突然、その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと、山々を震わせるような神を賛美する大合唱が響き渡りました。御使いたちが天に帰ってしばらくして羊飼いたちは我に帰り、さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこようと言って、彼らは急いでベツレヘムに向かいました。訪ね合ったみすばらしい馬小屋には薄汚い貝羽桶をベッドに小さな赤ん坊が寝かされていました。しかしこの幼子こそが全世界の喜び、あがない主、平和の君、永遠の天の栄光でありました。羊飼いたちは驚きましたが、間もなく大きな喜びに変わりました。御使いたちが言ったことがすべて本当だったからであります。救い主の誕生はまず天の御使いたちによって祝われました。このような祝福を受けたのはイエス様だけであります。 それはイエス様が罪のない神の子であることを証明するためでもありました。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、このように私たちを愛してくださり、神は実にその一人子をお与えになるほどによう愛されたという、愛に満ちた神様のご計画である救いの働きがここに始まりました。救い主イエス・キリストのことについて聖書は次のように言っています。キリストは神であられるということであります。聖書を一箇所見たいと思います。ヨハネの福音書の1章の1節から4節、新約聖書の3版では172ページ、17年版では175ページになります。ヨハネの福音書1章の1節から4節、3版では172ページ、17年版では175ページになります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった、この方に命があった、この命は人の光であった。この言葉はギリシャ語でロゴスと言いますけども、まあ、キリストの称号として用いられます。まあ、この言葉をキリストと読み替えると次のようになります。はじめにキリストがあった。キリストは神と共にあった。キリストは神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。と、このようになります。このイエス・キリストは、まあ、永遠の昔から神様と共に、まあ、存在される神の御子であり、まあ、万物の創造主でもあります。この神が人間となってこの世に生まれてくださったのは、この世に永遠の命と光を与えてくださるためでありました。神が罪人である人間を受け入れてくださるのは、ただキリストのゆえで、キリストの十字架のゆえであります。イエス様は私たちの罪を身代わりによって十字架で死んでくださり、罪に対する神の裁きを受けてくださったことによって、まあ、人間罪の代価が支払い済みとなり、罪の問題が解決済みとされたという唯一の根拠によって、神様は信じるだけで私たちを罪なき者として受け入れてくださると約束してくださっています。イエス様がベツレヘムに誕生してから30年が経ち、まあ、いよいよ3年間の公生涯に旅立つ時が来ました。公生涯とはイエス様が人類の救い主として公に働かれる期間のことを言います。イエス様はイスラム全土を巡回して伝道しました。町や村々を回り、悲しんでいる人を慰め、貧しい人たちを励まし、病気の人たちを癒され、罪について教えられました。また神の国について教え、何よりも大事なことは愛であることを何度も何度も強調されて伝道しました。そしてイエス・キリストを救い主と信じ、永遠の命を得るところに希望と真実に生きる意味があることを語られました。そうこうしているうちに大事件が起こりました。イエス様がローマ軍の役人によって捕らえられ、十字架にかけられたのであります。まあ、しかしイエス様は自ら進んで、まあ、十字架を負ってくださいました。それはイエス様が私たち人間の身代わりとなって死という罪の刑罰を受けるためでありました。 神様から離れた私たち罪人はやがて死んで滅ぶべき、そのようなものでありました。このような私たちを罪と死の中から救い出してくださるために、イエス様は十字架にかけられ死刑になりました。このイエス様の手のひらと両足は釘で打ち抜かれ、頭にはトゲの茨の冠がかぶせられました。十字架の上で血だらけになっても、イエス様は苦しみに耐えられました。そしてイエス様は十字架の上から、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、と自分を十字架につけた人たちの許しを求めて、神様に取りなしの祈りをされました。そして十字架にかけられ、6時間後にイエス様は完了したと言われて息を引き取られました。この完了したとの言葉には、永遠の救いが完了したことの叫びであり、父なる神から与えられた罪人に代わって神の刑罰を受けるという使命が永遠に完了したことへの叫びでもありました。でその時、地上は昼まであるにもかかわらず、太陽は光を失って真っ暗闇に包まれました。十字架上で死なれたイエス様は墓に埋葬され、何人もの兵士が墓の前で見張りをしていました。しかしイエス様は聖書の予言通り3日目に復活されました。そして40日間にわたり、弟子たちや大勢の人々の前に現れて、ご自分が恐ろしい死に打ち勝って復活したことを証しされてから、天の父なる神様のもとに帰られました。イエス様は生前もう一度この地上に来られるという、再臨の約束をされました。それがいつかは分かりません。その再臨の時には、神様を信じるすべての人々がイエス様と同じように復活することが約束されています。そしてこの今のこの世とは比べることのできない素晴らしい神の国が作られます。その新しい天、神の国では、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである、と聖書にはこのように記されています。その神の国の実現は、もうすぐ完成される、真実なことであります。救い主主イエス・キリストは豪華な宮殿に生まれたのではなく、神様はあえて弱い夫婦ヨセフとマリアを選び、しかも小さな寒村ベツレヘムの馬小屋で生まれたのはなぜでしょうか。これは当時のユダヤ人たちの間違ったメシア、救い主像と関係があります。ユダヤ人たちはローマの圧政からユダヤを解放する軍事的革命家としてのメシア、救い主を求めていたのであります。ですからあえてイエス様は無力な貧しい誕生を神様は選ばれました。それは民族の争いや不幸は罪にまみれた権力や武力によっては決して解決できないことを神様はご存知であったからです。平和が御心にかなう人々にあるようにとあります。しかし人類の歴史は憎悪と闘争を繰り返しており、神様の御心とは程遠い存在であります。人間は皆神様の前に自分や国家の罪を悔い改め、イエス・キリストを救い主として信じ、神様も恐れながら生きなければいけません。まことの平和の王はイエス・キリストだからであります。イエス様の誕生の極みは十字架の死です。 イエス様は死ぬためにお生まれになったのであります。その十字架の死は人間の罪に対する神様の刑罰を身代わりに受けるためでありました。聖であり、義なる神様は罪をないがしろにせず、罪は罪として罰するお方であります。キリストの十字架は裁判官が死刑を宣告して、自ら壇を降りてきて、被告の代わりに罰を受けるのと同じであります。一箇所聖書を見たいと思います。ローマ人の手紙8章の1節と2節、新約聖書の3番では300ページ、17連番では308ページになります。ローマ人への手紙8章の1節から2節、3番では300ページ、17連番では308ページです。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。とこのようにあります。イエス・キリストの生涯と働きは、意図高き天におられる神に栄光を、地の上と御心にかなう人々に平和をもたらすものであります。救いはイエス・キリストの十字架と復活を信じるだけで、恵みによって神様からの賜物として与えられます。この恵みとは、受けるに値しないものに神様が一方的に与えてくださる愛であります。救いはこの恵みによって与えられるものであります。もう一箇所見たいと思います。エペソ人への手紙の2章の5節、新約聖書の3版では374ページ、17年版では385ページ、エペソ人の手紙の2章の5節、3版では374ページ、17年版では385ページになります。背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを至るべき世々に示すためでした。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。とこのようにはっきりと記されています。罪人である私を神様が憐れんでくださり、イエス様が私の身代わりに十字架で死なれ、私の罪の代価をすべて帳消しにしてくださったと信じたときに、この救いは神様の無料のプレゼントとして、信じたすべての人に与えられると約束されています。この神様の賜物を受け取ると、どのような神様の約束があるのでしょうか。それは御言葉から見たいと思います。ヨハネの福音書の1章の12節、3版では172ページ、17年版では175ページになります。ヨハネの福音書1章の12節、3版では172ページ、17年版では175ページになります。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになったと、このように約束してくださっています。イエス様を信じると、神様の子供としてくださるという考えられない、素晴らしい恵みがここに用意されています。最後に、ヨハネの福音書の3章の16節と17節、 3版では177ページ、17年版は180ページになります。ヨハネの福音書の3章の16節と17節になります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。神様は一人だったイエス・キリストをこの世に救い主としてお送りくださいました。このイエス・キリストを自分の救い主として信じるためには自分の罪を神様の前に言い表し、イエス・キリストは私の罪を身代わりによって十字架で死なれ、三日目によみがえられた私の救い主ですと信じ受け入れた時に、罪の許しと永遠の滅びの死から永遠の命と神の国への切符を与えてくださるという、神様からの一方的な愛のプレゼントであります。どうかこの神様からの無料のプレゼントをぜひご自分のものとして受け取られることをお勧めして終わります。